The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
聖書がお手元にある方はマタイの福音書5章をお開きください。私たちが聖地旅行に行くときは、ビアティチュードの山で短い特別礼拝を捧げます。ここは聖地の中でも私が特に好きな場所です。私たちの聖地旅行では、大抵この丘をツアーに入れています。聖書には、山の頂で起こった多くの出来事が記されています。イスラエルの山々について、一冊の本が書けると思います。いつか時間が取れて、神の御心であれば、そのような本を書きたいものです。旧約聖書の時代には、ネボ山があります。この山は現在ヨルダンに属しています。シナイ半島のシナイ砂漠にはシナイ山があります。ヘルモン山もあります。カルメル山と聞けばエリアがバールの預言者たちと戦ったことを思い出すでしょう。多くのイスラエルの山々がありますが、今回はイスラエル北部のガリラヤ地域にある山、ガリラヤ湖の北西部にあるビアティチュードの山に目を向けたいと思います。ガリラヤ湖は南北に21キロメートル、幅13キロメートルの大きさです。東にはアラブ世界が広がっています。この小さな湖の北端にあるカペナウムから、とても美しいビアティチュードの山の傾斜が始まります。この山には八角形をした美しい教会が立っています。八角形は神の八つの祝福を象徴しています。この八角形の建物の周りを歩けるバルコニーがあり、そこからはガリラヤ湖の美しい景色を眺めることができます。私はここからの景色が大好きです。この山に登ってイエスは説教されました。この時の説教は山上の説教と呼ばれています。マタイの福音書5章にその説教が書かれています。この群衆を見て、イエスは山に登り、お座りになると、弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教えて言われた。そして5章3節から、何々は幸いです、という説教が始まります。これは実に素晴らしい説教です。では、その説教をこれから見ていきましょう。一つ目です。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからとあります。心の貧しいものは幸いだと言われています。この貧しさは物質的な貧しさも指しているのかどうかはわかりません。それも含めているかもしれません。心が貧しいことはその人にとってそれほど良いとは思えないのが普通の考え方で、人々はかわいそうにと思うことでしょう。けれどもイエスは、天の御国はその人のものだと言われます。そのような人は、霊的にはすべてを持っているのです。彼らは、この地上の利得ではなく、霊的なものを頼みとします。次に4節をご覧ください。悲しむ者は幸いですとあります。何という言葉でしょうか。親しい人を亡くした人の悲しみを考えてみましょう。私たちの教会には毎週あちこちに痛みを抱えた人たちが来ます。背中の痛み、足腰の痛み、肩の痛み、頭痛等等。あなたの身近な人たちにも苦しんでいる人がいることでしょう。特に愛する人を亡くした人は深い悲しみの中にいます。イエスは、そのような人は幸いだと言われます。慰められるからです。イエス・キリスト以外に、そのような人に本当の慰めを与えられる人はいません。 イエスは死を打ち破られ、永遠の命の約束を与えておられます。だから、天の御国で再び愛する人に会えるという希望があります。それは本当の慰めです。では五節です。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。柔和な人は、横柄ではなく、自分本位ではなく、自分のやり方を押し通そうとはしません。柔和な人は優しく思いやりがある人です。そのような人は地を受け継ぎます。次に六節です。義に植えかわく者は幸いです。そのような人は公正を求め偏見を持たず、人を見下しません。困っている人を助けようとします。正しさを求め、正直であろうとします。そのような人は満ち足ります。七節です。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。憐れみ深い人は心優しく困っている人を助けます。助けが必要な人のために時間を取り、そばにいようとします。八節です。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るから。神は人の心をご覧になられます。悪をなそう。道徳に反することをしよう。神の御心に逆らおう。そのように思っている人は、その邪悪な心のゆえに神から遠ざかっています。心の清い者は幸いだと神は言われます。彼らは正しいことをしようとします。神の命令を守り、御心に従って生きようとします。そのような人は神を見ます。イエス・キリストを知っている人は神を見ています。神の御子、イエス・キリストは本当の神であり、父なる神に使わされて、私たちの救いのためにこの地に来られました。そして聖霊なる神が、私たちにイエスを信じる信仰という祝福を与えてくださっています。救い主としてイエス・キリストを知るなら神を見ます。9節をご覧ください。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子と呼ばれるから。いつも人の悪口を言ったり揉め事を起こしたりする人がいます。それはとても残念なことです。イエスは平和を作る者は幸いだと言われます。人と人との関係がうまくいくように計らう人、間違いを正そうとする人、人間関係を良くしようと努める人、人々が仲良くなれるように努める人、そのような人たちは神の子と呼ばれます。次に、十節と十一節をご覧ください。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。イエスは、そのようなことがあったら、喜びなさい、喜び踊りなさいと言われます。あなたが誰かに証しをしようとすると、その人は不機嫌になるかもしれません。誰かとの仲を取り持とうとすると、そんな話は聞きたくない。ほっといてくれと言われるかもしれません。神を愛するゆえに何かをしようとしても、人々はそれを拒み、余計なお世話だと言うかもしれません。そして、あなたを嘲笑ったり、馬鹿にしたりするのです。キリストの証をしようとして、そのような経験をしたことがあるでしょう。それはとても傷つきます。その傷を克服する良い方法があります。その人は、あなたをあざけり、馬鹿にするのではなく、キリストと神の御言葉を拒んでいると知ることです。人々が、キリストをあざけり、唾をかけたように、要は、イエスに従い、イエスの行いに習おうとする者たちを笑います。確かにあなたは、あざ笑われることでしょう。それに対して聖書は、喜びなさいと言います。 主があなたのそのような働きを祝福してくださるからです。12節の後半に、天ではあなた方の報いは大きいから、あなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのですと書かれています。三条の説教のこの部分は13節から16節の塩と光の話で締めくくられています。この塩と光は素晴らしい例えです。あなた方は地の塩だというのは、あなた方が腐敗を防ぐ働きをするものであるという意味です。塩には肉などの食物を保存する働きがあります。もしあなたがその働きをしなくなれば、つまり塩気をなくすなら何の役に立つでしょうか。塩に塩気がなくなったら何の役にも立ちません。捨てられてしまうと書かれています。光についても同じことが言えます。光として存在しているのに、真っ暗闇の中でその光が果たすべき役割を果たさなければ何の役に立つでしょう。山の上にある町の明かりははっきりと見ることができます。イエスが説教された山の西側に町がありました。イエスはあの町のようにと、その町を指で指し示しながら話されたかもしれません。山の上にある町は隠れることができず、誰でも見ることができます。また明かりをつけてそれをマスの下に置くなら、誰も明かりを見ることができません。明かりを輝かせたいなら、はっきりと見えるようにしなければなりません。あなたの明かりを輝かせてください。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。